ゲングリのラジオテユテイ、こんばんは、見た目は怪物、中身は役中、急性川上です。
こんばんは、見た目はヤクザ、中身はゲイ、上月源也です。
なんで川上って言うの？はいはいはいはい、はい、ひどいですね今回も、はい、また何ですかこれは。
今回何だったかな。毎度おなじみ、毎度おなじみ診断メーカー、今回はコナン風に自己紹介してみた。
コナン風に自己紹介してみた。
中身は
役中です私。
見た目は中身は、
そうそうそう、あれですね、見た目があるやつですね。あなたね多分ね、マイクに向かってね口向けないと多分ね入らないよ。
分かってる。
だからさっき若干聞こえてなかった可能性がなきにしもあらず。
分かってる。
その場合は再収録です。
マジか。マジか。
はいはいはいはいはい、
大丈夫大丈夫
大丈夫ですか。
大丈夫。
なんか最近どうですか。ざっくりざっくりしてますけど、
ね、ざっくりすぎてる。
なんかオープニングはなんか近況報告をするもんだって。
そう、
オープニングはね、上月さんのこの提案によってざっくりと今僕は質問したんですけど、
本当はね、まあこのラジオは別にどうでもいいだろうなって思うけど、何のラジオなのかっていうのが、言えれば楽しいなっていうのはあるけど、最初に言ってるしな。まあいいや。
何ですか何ですか。近況はないんですか。
近況は、舌の先が切れてるだけです。
あ、そうですか。そうですか。なんかそういうのをなんか、なんか何ですか、舌の先が切れてしまいました、皆さんは舌の先が切れてしまった経験はありますかみたいなメールが来たら、それだけでまあ
まあそれだけでメールとしては ありがたい。
あれ、なんかそういうのがそのなんか何ですか、声優のラジオには届くじゃないですか。それぐらいでいいので、メールをください皆さん。
はい、ね、今回ゼロっつ
う、今回ゼロですね。はい、なので皆さんからのメールをお待ちしております、はい、それでは今回も張り切ってまいりましょう。
はい、
すごい気になってることがある。ババ抜いた、持ちないわそれ。
てゆてい、改めまして急性かかみです。
改めまして、上月源也です。
はいはいはいはい、
はい、
今回はですね、
はい、
これは何のトラブルと言えばいいのかわからないんですが、隣からですね、まあ、やたらと、今は静かですけれども、
だってほら、隣から今演劇の声を聞こえてくるけど、
はいはいはい、
聞こえてくるってことはこっちからも聞こえて、あっちも聞こえてるってこと
は可能性はまあ十二分にありますからね、うん、そう、今回の収録場所の隣で演劇の練習をですね、していると思われるんですよ多分、
だからたまに入ってくるかもしれない。これ
は、はいはい、それはまあ皆さん、まあ、すみませんということしかもう言えないんですけど、はいはいはい、まさかこんなところだとは。いや実はですね、ここを前に使ったことはあるんですよ。
あ、
はい、それこそラジオでっていうの方で、
はいはい、なんで今日やらなかったの。
そうですね、昨日か、だから昨日、
そうそう、
今日この収録があるっていうのを、その、まあ、今日水曜日、4月25日水曜日には収録を行ってるんですけども、月曜ぐらいに決まったんですよね、水曜にやろう、今日やろう、そうそうそう、で場所を予約して、
うん、
次の日奥歯食べるさんに明日でっていうやろうぜっていうメールを危うく送りそうになりましたから、ね、
なんで送らなかったの。
いやだってダブルブッキングになっちゃいますもんそれ。人気俳優みたいになっちゃいますもん。
トリプルブッキングとかでもいい気がする。
あともう一個なんだ。あともう一個なんだ、メロコーナーか。
メロコーナーで。
はいはいはい、ね、さっきも言いましたけど、メールをですね、その我々今すごく募集してるんですよ、
うん、
そう、さっきね、この あのまあ軽く打ち合わせ的なことをするわけですよ、この収録前に、
うんうん、
で今日、まあ、あのなオープニングでじゃあなんか近況報告はやろうやみたいな
話、
うん、
セブンの野菜のこのスティックのやつ、うん、ディップ名とか、
うんうん、っていう感じでね、
一人で全部食べちゃった、
うん、うめうめと言いながら、
ね、
そうやって打ち合わせをして、じゃあこの今喋ってるこの時間何を喋ろうか、
じゃあ
ないみたいな、
ババ抜きでもやります、
あババ抜きでもしますか、ババ抜き
はいはいはい、
いいですよ、
は
い、いいですよ、
今度はちゃんとババ入れ、あ抜きましょう、あ
ババを抜きましょうね、うん、はいはいはいはい、
ババ
あのよく聞いてれば意味はわかると思うんですよ、うん、この番組は注意深く聞いていれば
そう
番組どこかにね、どこかにヒントが隠されて
ね、すごいめんどくさいよね
って言います、そうだから、その何ですか、あのそう前に使ったことがあるっていう話をしてたんで、だから
ああそうだそうだ、うん、
そうその時はあのね、確かあれがねクリスマスイブかなんかだったんですよね、
はいはいはい、
イブじゃない、もう当日かな、クリスまさにクリスマスかな、うん、あもうこれこのまま持ってっちゃいましょうか、うん、
どっちがいい、
じゃあ僕こっちにします
ね、あら、
うん、そうだから、そのこの建物ね、あのうちら以外に多分使ってなかったんじゃないかなと思うんですよ、あの時は、
はあ、
うん、お揃って
る、今回すごい揃ってる、全然切ってないからな、確かに、
うん、いやだからあの本当だ、めっちゃ揃ってるわめちゃめちゃ揃ってるわそうだから、まさかこんなに隣と壁がレオパレス状態だとは思わなかったですよ、
ああ、うん、
えこっからここまで全部切れるんだけど3枚しか残ってないです、
え何それ、何それずるい、
うん、
何それずるい
ずるいと言われましても、
あやったやった2枚
まあまあまあ、そのラジオのフリートークっていうこの枠組みの中でやるにはちょうどいいぐらいじゃないですかね、
じゃんけんぽい、
はい、こうでしょう、
は
い、じゃあどうぞ、
俺の妹がこんなに可愛いわけがない、やったやった
あれ
やった
あれ待って、
やった勝った、
終わりじゃないですかこれ、
勝った、
はーい、
負けた
なんだよこの茶番は、
やった勝った、
はーい、そんなわけで、あのお分かりの通りですね、あの本日は喋ることはありません、
はい、
はい、ということで1曲目ですはい、幻想郷ぐりクラブ、少女が見た日本の秋の原風景、より、これあのもうそろそろあの全曲皆さんコンプリートすることになりますけれども、
本当それ全曲コンプリートしちゃったらどうするの、うん、
まあそしたらその時は2週目でも
いいです、2週目か、なるほど、
はいはいはい、っていう手がありますけれども、
なるほどなるほど、
はいはいはい、3曲目ですね、少女が見た日本の秋の原風景、3曲目山の秋、を聴いていただきたいと思います。
秋野の西戸を待つ、人を待つ牛の声すなり、誰かと行き
必ず牛の けどにも程がありました。公開してます。あの後一応メールを募集というところで、まあ、いろいろ話のネタだとか、まあ、なんか言わせたい早口言葉とか励ましのお便りとかいろいろ募集をしてもらったんですが、まあ、第2回 の、 あのラジオの音源がアップされてから、まあ、約2日経った今メールはいつも届いておりません。いやー、へこみますね。
せめて週1とかに。
あの前回 の2回目の放送を通して聞いたんですけど、このメロコーナーの後の冷え具合存外に冷えたところが、いやもうすごい、もう本当なんですかね、もう聞いててすごい、なんか目の前にこうなんか川上ちゃんと上月くんが2人でこうどうしてくれようかっていう、その会議室雰囲気がで浮かび上がって本当落ち込んだ、落ち込みました。でもまあめげずに2回目のメロコーナー撮っております。若干周りの人がだんだん不審な目でこっちを見ているのは感じられますが、
大丈夫、
はい、続きます。今、まあ、どうして周りガヤガヤしてるかと言いますと、まあ、私が所属している某大手男性合唱団の練習後の飲み会の場で、まさかの席のど真ん中で撮っているというこのひどいこの空気の読めなさ、はい、川上さんにですねわざわざ IC レコーダーも持ってきていただいて、はい、撮っております。はい、ありがとうございます。チャンスありがとうございます。でまあちょっと今日の話のネタとしていろいろこう練習後に川上さんとね話してきたんですけども、まあ、私の合唱人生について話したらいいんじゃないですかと、まあ、振っていただいたので、まあ、どうして、まあ、そもそもの問題ですね、どうして私が男性合唱をやっているのかというところからお話をちょっとさせていただきたいと思います。はい、メロコですね、もともと中学生の時から女性合唱を1本で大学4年生までやっておりまして、まあ大したことは大してやってないんですけれども、まあ、大学4年生の時にその某大手男性合唱団の演奏会を聞きに行ったんですね。唇に歌おうで有名な当男性合唱団でございますが、まあ、その唇に歌おうの曲集を4世で演奏した演奏会だったわけですが、まあ、それを聞いて、まあ、その大手の合唱団すげえな、練習どんなことやってんだろうというところで、まあ、聞きに行って、まあ、見学という体で、まあ、行ったつもりが、まあ、それが東京都大会の1週間前だったわけなんですが、まあ、その時になんか見学って言って端っこで見てるだけかと思ったら楽譜渡されて、まあ、トップだったら出るだろうアルトだからみたいな感じで、まあ、流されて、そうですね、トップテナーで歌ったところ、あれ歌えんじゃん、まあ、来週出ちゃいなよということで、まあ、そうですね、その流れで、まあ、東京都大会にその男性合唱団の一員として乗ったっていうところが男性合唱団の人生のスタートでございます。まあ、その男性合唱を続ける間で、まあ、川上くんが、ね、まあ、合流しまして、で、まあ、こう一緒にゾリをこう歌ったりとかそういう機会もありまして、まあ、そしたら、まあ、川上ちゃんがゲングリおいでよ来ますかって遊びに行ったというところでございます。はい、今日は話すネタにあんまり困らなかった成長記録ですね。今何分でした？
もうちょっと喋
りますか？もうちょっと行ける？もうちょっとね、
行きたかったら行ってもいいですよ。
まあ、行きたかったら行っても行けるところまで行っていい。もう本当尺を伸ばす、
伸ばしてもいいです
よ。ストッパラですね。じゃあ、もう一つ何かというところで、まあ、こちら、まあ、ネットラジオというところで、まあ、ネットラジオそんなに聞いたりとかっていうことはあんまりなかったんですけれども、まあ、結構普通の、まあ、ラジオですね、 FMAM とかっていうところは結構中学生の頃よく聞いてて、そのラジオと自分っていうところで、ラジオの中で一番こう自慢できるところのことを今日はちょっと、まあ、私、まあ、アニメとかゲームとかも好きなんですが、まあ、他にその他の枠として、あの高校生の時に木村カエラがすごい好きでした。で、まあ、カエラちゃんがその時に、なんだろうあれは J-WAVE かな、でラジオをやってたんですね。そう、それをやってる時にですね、まあ、お便り募集でこうお便り募集してる人、そのリスナーと電話をするって企画がありまして、それに、まあ、 ものは試しとメールを送ったところ採用され、なんか急に夜中電話かかってきて、まあ木村カエラさんと電話をしたんです。生電話して、まあその J-WAVE の木村カエラ その番組の中で、あのお決まり その流れがあって、リスナーとの電話の中でこう電話の最後にリスナーがカエラちゃんに一つお願いがあるんですけど、まあでカエラさんが何何って言ったら、サインが欲しいんですって言って、じゃあ送るねっていうのがそのリスナーとの電話 その流れの締めだったんですね。それを私もできると思って、まあ最後にお願いがあるんですけど、ここでまあサインをお願いして、まあ自分宛に木村カエラさんのサインが届いたっていうのが、まあ結構なんかまあ今でもこう心の中でこう自慢だって思えるところですかね。はい、あとはゴスペラーズとか、結構その時好きだった、まあ、人たちのラジオ聞いたりとか、まあ、メールとかファックスとかも送ったり読んでもらったりとか、そうですね、品川商店リップスパーティーとか、うん、懐かしい、そんなこともやっておりました。まあ、それがそのラジオの自分の関わりです。まあ、ここに来て、まあ、ネットラジオということで、川上さんにこのような機会をいただいて、本日も喋らせていただいております。 ありがとうございます。
あと2分
いきます。2分も切る、2分も切る、
じゃ
あ2分はい
い、2分ってじゃあこの10分なんで、
いやまあじゃあそこで自分で改めてちょっとお便り募集をね、したいたいと思いますよ本当に。メロコーナーでは、タイトルをまずタイトル案、あとお話のネタ、あと励ましのお便り、
はい、大事だ、
早口言葉のネタ募集しております。こちらのネタの方はカスクレグリーアットマークカスクレドットコムの方にメールよろしくお願いします。なんか今日は多分このコーナーだとあんまこう冷えてない感じが、私もいける、これはいける、よし、もうね、でも結構これ出し尽くしちゃったネタあるから、次のこのなんかネタすごい困って、次回はちょっと恐ろしいですけども、またあのお付き合いいただけたらと思います。本日もありがとうございました。メロコーナーこちらにて閉店とさせていただきます。
キビなんとかさん、
キビなんとかさん、
あ、まだ嫌がった。
はい、メロコーナーでした。
はい、
はい、次のコーナーです。
はい、次のコーナーです。もうね、
いや
大爆笑だった、
大爆笑、こっちも本当大爆笑ですよ、あの、うん、後ろがうるせえと。はい、ね、もう本当ね、あの居酒屋の本当にど真ん中の席だったんですよ、あの時。そう、すごいぎゅうぎゅうで、その結構 無理やり入った感じだったんですね、あの時、うんうん、で、あの録音をして、いやでもあの何ですか、あの2回目にしてすごいちゃんとトークができてると思いません？
本当すごいできてると思う。
そう、あのね、さっきのうちらのね、
うん、この通算4回目にして
ババ抜きを、あのトークのあれがねえからババ抜きをするっていう、このうちらに比べたら、
しかもすぐ終わる、
そうそうそうそう。あの計画性のなさに比べたらね、そうそうそう、もういきなりの大成長ですよね、
うん、
そうだから、もしかしたらこのまま人気コーナーありえますよ、ワンチャンありますよ。
もうメロコーナーの裏ってか間にっていう手が
入る、っていう手が入る、そうそうそう、逆転する可能性だって十分にありますからね、うん、そうそう、あのあれですよ、コミケのそのあのゲングリの CD のこうなんですか、おまけ CD 先着30名とかにこうメロコーナー CD がつくとか言ったら、もうなんかこう人気殺到こう 会場すぐにこう列ができるぐらいの人気コーナーも十分これありますよ、可能性としては。
ちょっと待って、すごいね、はい、この切れた舌がすごい痛い、
切れた舌そんなに痛いですか？
そう、すごい痛いの、
はい、うん、もうすごいあの話の流れをぶっちぎるぐらい痛かったんですね、はいはいはい、そう、あのあとそれから、あの何ですか、あのアクナディンさんの笑い声ね、
はいはいはいはい
はいはい、あの皆さんこれね、あのぜひまあ繰り返し聞いてもらいたいと思うんですよ、あの最後の方でね、すごいこうものすごい大爆笑が聞こえると思うんですね、そのアクナディンさんのうるさい大爆笑がね、うん、
メロコーナーをやったね、その、
はいはいはい、
1回目にちゃんと話を聞いて、うん、2回目にちょっと
後ろの人
背景の声を聞くっていうのが、ね、
面白いですよ、うん、その何ですか、さっきもそのメロコーナーの話の中で言ってましたけど、うん、まあ要するに多段のね弦売りじゃない合唱団の練習後の飲み会で撮ってるわけですよ、
うん、
ね、こうよく聞かなくてもなんでここでやってんだよっていう至極真っ当なツッコミがね、
そう
聞こえると思いますんでね、うん、それもうぜひ注目してね聞いていただきたいと思いますね。はいはいはい、2人の共通の知り合いなんでね、
そうね、
っていうのがもう本当に大爆笑の大爆笑ポイントから2つでしたね。
そう、あの人本当何やってんだっていう
はいはいはい、もうそういう感じで、ごめんなさいメロコさん、中身はそんなに僕ら聞いてないです今
あでも聞いてた聞いてた、うん、聞いてた、うん、
はいはいはい、
ラジオと、
うん、
サイン送ってもらったっていう、はいはい、
あ、ちゃんと聞いてるちゃんと聞いてるはいはいはいはいはい、そんなわけで、まあ、そちらの方もですね、まあ、メールの方は募集してます。
はい、
はい、そんなわけで今度こそ次のコーナーです。幻想郷グレクラブの練習報告のコーナーでございます。
はい
はい
はい、前回練習参加しておりませんいやもうね、うん、前回は偏頭痛が本当にひどくて
リアル体調不良ですね。
そう
リアル体調不良ですね
出られる状態じゃない。
ああそうでしたか。はい、まあ、前回、4月の22日ですかね、
はい、
日曜日に、前々回初回練習と同じく高田の馬場で、練習を行いまして、見学者がまた2名いらっしゃってくださいましてですね、
はいはいはい、
うち1人はなんとそのまま入団ということで、
お、
はい、見学を含めて前回、参加者が19名でしたね。
19、はい
はい、前回はそのベースがまあ少ねえだとかそういうあれがあったんですけども、うん、今回はベースがきちんとこう層が厚い感じでやってたんですけれども、
はいはい、
バリトンがね少ないんですよ。
偏頭痛どうにかしてくれれば行きますよ。
いやまあでもそんなんだろう、あなたがいたとしてもやっぱり少ないは少ないです、ね、
ちょっと半分の優しさでもいいからくれると、うん、半分
の優しさでもいいから、うん、はいはいはい、まあ、重要なのは残りの半分だと思いますけど、その場合はその場合に必要なのは残りの半分だと思いますけど、
いやもう優しさは半分だけでいいからくださいっていう、う
ん、はい、じゃあメールで優しさを送ってください。ジップで優しさ送ってください。はいはい、残りの半分はこっちでどうにもできるんでね。
はいはい
はい、はいはいはい、いやもう何でしょう、結局その今の弦繰りっていうのはですね、そのベースからバリトンにコンバートしてる人間がいるっていう状況ですから、う
ん、ああ、
うん、そう、合唱、特に男性合唱っていうのはやっぱりその低いパートが多くって、高い声のパートの方が少ない方がバランスがいいというようなのが、
うん、
まあ普通なんで、
うん、
割とそのベース不足に悩まされる合唱団っていうのは少なくないと思うんですよね。はい、それが弦繰りにおいてはもうベースはあまり余っている状態で、
うんうん、
バリトンが非常に今足りていないと、
はあ、
はい、セカンドもちょっと足りてないんですけど、
うん、
まあ、セカンドはちょっと少ないぐらいがちょうどいいぐらいなので、
うん
うん、バリトンがやっぱり足りないです、うん、求むバリトン、
うん、
我こそはバリトンという人はですね、うん、ぜひぜひ見学からもう本当に来てもらいたいなと思うんですよ。
特に多分条件としては、
はいはいはい、
一番最初じゃんけんするときに最初からって最初にできる人ができ
る人の方がいい、
最初からできる人の方がいいね、は
い
は
い、いいですね、うん、そうですね、それがないと中バリトンになっちゃいますから、
そう
ハイバリトン、ローバリトン、中バリトン の中バリトンになっちゃいますから、
ね、そうそうそう、
はい、気をつけた方がいいですね。なんですか、ハイバリトンとローバリトンの間で半音でぶつかりに行くパートですからね。
そうそうそう大変だよ。
はいはいはい、まあ、そういう練習を我々していますので、ね、練習報告っぽい。
練習報告っぽい。はいはい、
で、前回から新しい曲を、練習を開始 しまして、
はいはいはい。
はい、弦繰りはこれまで、まあ、基本的にその私の旧姓川上の書いた曲ばっかりやってきたと思うんですけれども、
うん
うん、今回ですね、なんと、ヨモギア・フランさんというですね、東方アレンジ界では、まあ、そこそこ有名な、
うん、
方が、が2005年に 編曲、男性が主張編曲を行った桜桜という曲を練習を始めました。
あのニコ動に上がって
る、上がってるんですよあれが。実はニコ動にその歌ってみた動画が、あのどこぞの合唱団どこだかもう本当知らないんですけど、
なんか確かなんだっけ、幻想郷男性合唱だかで、
うん、
タグで検索すると、そうですね、
検索したら多分出て、東方男性合唱とかそんな感じで、
う
ん、
あ、東方が、
あ、でもまあ出てくるんじゃないかなとは思うんですけど、
多分それでやったらすぐに出てきて、
うん、
おおって思った。
そういうのがもうすでにあるんですけれども、まあその、うん、我々も挑戦してみようということで、すごいいい曲なんですよあれ本当に、
うん、
あのびっくりしました。あ、こんなにすげえなんか曲があるのかっていう感じ。
きっとあれだよ、あの変な和音を連発しようと
してないですか。
してないからだと思う。
いやもう本当でもあのそれもまあありますけども、
うん、
あの和音の使い方とかがですね、そのやっぱりすごくなんでしょう、洗練されているというか、
うん
うん、なんかそれこそ変な和音っていうのはそんなにところどころでしか、
うん、
その要所要所でしか、まあ、使われていないですし、
はい、
あとはその何でしょうね、その若干臨床チックにその
1
秒しずれてその同じフレーズを2パートが歌い継ぐっていうようなところで、すごくその音響効果の出た編曲になってて、これがもうすごいいい曲なんですよ。なのでこれぜひあの練習して、これバッチリガッチリ決めたいなと、ぜひどうもそれはいい作品に仕上げたいなというふうに私も思いますね。
はい、
はいはいはい、っていうような感じで、まあ、あとはいつも通りの曲もやったりしつつっていう感じでした。
うんうん、
はい、で次回は、
次回
これまでその日曜日でやってきたんですけど、
はいはいはい、
今度は今週の土曜日の昼になりますね。13時からです。はい、25、6、7、28かな、4月28日土曜日13時から、はいはいはい、どこだっけな、北新宿障害学習か、大久保駅とか新大久保駅とかその辺からだと近いです。
一回行ったことはあるっけ、
うん、ゲングリでは使ったことないです
か、
ね、
ないかね、
はいはい、うん、はい、まあそこまで分かりづらい場所でもないかなとは思います。
大丈夫、浅草に比べれば、はい、
巣鴨がこれまで一番最悪の最悪と言われた練習場所でしたね、
うん、
はいはいはい、あの見学等々ぜひぜひあのお待ちしております。いきなり入団という方もぜひぜひお待ちしておりますので、
はい、
はいはいはい、というような感じで、練習報告そんなもんかな、
うん、
はいはいはい、では、そろそろエンディングの方に行きたいと思います、
うん、毎回言うね本当にね
言います。おお終わった
見る見ない
終わったよし。
ゲングリのラジオって言ってそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。
この番組ではメールを募集しております。メールアドレスはglee@cascale.com glee@cascale.com です。サイトの方にメールフォームもありますのでぜひ使ってみてください。
はい、
はい、
ところで昨日あたりにメール回ってきたメールで、
はいはい、
あのゲングリでそろそろ演奏会をやりたいっていう話、
やりたいっすね
が来てるんですけど、
やりたいっすね、
はいはいはい
はいはいはい、
やるんですか、
やりたくないですか、なんか
やるんですか、
え、やらないですか、
なんか やるとしたらいつ頃になるんだろうなとか思いながら、
うん、まあとりあえず来年度の開催を目標にしたいですかね、
うん、なるほど、
そうですね来年度、
うん、
早ければ来年の春は、でもちょっとこれから場所取りは難しいだろうから、まあ、来年度中ですかね、
ああ
にできたら面白いかなとは思っております。
なるほどね、
はいはいはい、そんなわけで団員の皆さんはですね、あのプロジェクトを立ち上げますので、
頑張れ、
協力をお願いします、
頑張れ
お前もやれよ、
頑張れ
で、あの今日ジングルの説明いりますか、
ジングルの説明は、
まあ、あのフリートークでネタ話した感もありますけど、
うん、うん、 電撃マガジン、はい、あ、違う、電撃文庫マガジン、ボリューム25、
はい、
2012年5月号の付録、俺の妹がこんなに可愛いわけがないトランプ
で、
ババ抜きをしようとしてジジ抜き、
そう、ジジ抜きになったんですよ。
ジジ抜きになった。
はいはいはい。
そう、すごいよ。
あれですよね、ジングルすらもこうネタがないんだっていう、
そう
状況の丸分かりの今回の放送ですね。
そう、そうだから ネタがないんだったらしりとりやればいいじゃないと思うけどね。
はい、なので皆さんからのジングルのネタも募集します。
ジングル募集してもいいけど、
ジングル自体を募集します。、はい、ジングル自体を送ってきてください。そうね、そういうぐらいネタがありませんので、もうジングルをそのまま送ってくるもよし、
うん、
あとはメロコさんのところにもそうなんですけど、
うん、
我々のところにもトークのネタをください。
全くだ。
前回メロコさんの方が必要だっていうふうに言いましたけど、
うん、
そんなこともなかった、
うん、
僕らの方が必要だった、
うん、
そう、もうこのね、この状況が続くようなら本当にもう逆転はありえますよ。
本当だ、
ね、我々が箱番組にされる可能性だって十二分にありえますからね、
うんうん、はい、箱番組にして何をやるんだっていう話になる、
まあ、そうなんですけどね。
練習報告、
むしろ配信になる可能性だってありますから。
メロコーナーメインで、
はいはいはい。あと告知ありますか？
告知ありは、ないです。
はい、練習があります、
はい。
はい、あと CD 売ってます、
はい。
サイト見てください。
はい、
はい、そんな感じになります。
もうね、何のためにラジオをやってるんだっていう雰囲気が出てくるね。そろそろね。
そうですね。うん、それでは今回のお相手は、薬中急性かかみと。
薬中になってるし、
あれ薬中じゃない
、いや薬中で合ってるけど、すごい簡単だな、うん、見た目は、ヤクザ、中身はゲイらしい、噛みつき玄也です。
はい、
でした。
また来週。
はい。
はい、
これだよね、
さっきの、
うん、
な
中身はゲイって言われるとさ、うん、どうしてもこのこれを思い出してみてしまう。
そうなの、
うん、
そのシーン僕知らないんですけど。
ああそうか、これあれ
何のシーン、
本編のアニメの本編が、
うんうん、
放映版が終わってニコ動だけでやったところの2話目かな。
あの、
多分ね、聞いてる人全然わかんないと思うんだけど、
うん、
赤木妹
うん、うん、
といえばわかる人はわかる。
あ、そうなんだ、うん。これはアニメオリジナルキャラ。
違う違う。
じゃなくて原作にもいる。
うん、原作にもいる。
へ
え、うん。赤木セナだったかな、確か。
メガネっ子ですね。はいはいはい、そうですか。うん、僕はオレイモは1話しか見てないんですよ、実は。
なんだと。うん、
そう、1話しか見てないんですよ、私は。
1話しか見てないって、黒猫出てないじゃん。
出てない出てない。
うわうわ、うん、ないわ。
黒猫も出てないし、綾瀬も出てないし、
うん、出てない、
うん、し、あとあれ、沙織バジーナも出てない、
出てないよ、黒猫と一緒だもん、出てくるの、
う
ん、
そう、だから次回予告で出てきたのかな、だから
、あ、
うん、そうそうそうそうそう、
でも3話ぐらいじゃなかったっ
け。あれ、そっか、じゃあ次回予告でも出てないか、
うん、
うん、そう、1話しか多分見て、あ、2話もじゃあ見たのかな、うん、
とにかく これが多分2話だと思うよ。
ああ、そう、じゃあ2話見てるね、
うん、
うん、うん、2話も見てます。だから1話と2話を見たんだ。
1話はね、確かね、
うん、
あれだよ、エロゲーをやるかやらないかっていうので、キリノの部屋でやるかどうかっていうところで終わりになった気がする。
あれか、クローゼットを開けたあ
たり。いや、クローゼット開けて、いろいろやって、で寝ようとしたところでまた叩き起こされて、
やりなさい、
ゲームやるぞってなって、
やるぞってなったのか。はいはいはいはい、そこで1話が終わって、
そうそうそう、
はいはいはいはい、なるほどね、
うん、で2話が
この
超好きなんだよ、
そうそうそう、
叫ぶ話、
そうね、父親に向かってね、
うん、
うん、
この父親がジョーカーになってるからね、
そうそうそうそうそう、ジョーカーじゃないところにもいたよね、でも
ジョーカーじゃないところにもいる、うん、
うん、 そうですか。もう今日はトランプ日和ですね。
本当本当、
トランプ様様ですよね。
今このお礼物トランプ全部絵柄あの七並べ状態で並んでるからね、すごい、すごいなんかホクホクしてる。
うん、まあでもこうやって見るとでもまあ黒猫可愛いですね、確かに。
だろ、
うん、
だろ、
うん、
いいだろ、
うん、
なんかすごい、
すごい
隣から聞こえてくるけど。
でもなんかあのなんか本編中はあんまり気にならなかった感じがするね、うん、
いいよ、本編終わったからいくらでも練習していいです、
うん、いくらでもいいですよ、うんうん、気を使って
むしろそっちにマイクを向けようか、
うん、
よいしょ、
あ本当に向けるんだ、ギャーギャーギャー音が。はい、あのエンディングの最中ぐらいかな、
うん、
あの隣のそこの給湯室のところに人が思いっきり入ってきましたよね、さ
っき入ってきた入ってきた、
うん、あの マイクの
これ、これマイク入ってんのかな、
入ってはいると思うよ、
入ってはいる、
うん、
戻そう、
戻しましょう、あのこの部屋の構造面白いんですよね、あの、うん、さっき言えばよかったけどさ、
うん、
この会議室に入るのに給湯室に入らないと、一回入らないとここに入れない、
そう入り口が給湯室って書いてある、
給湯室っていう書いてあって、
うん、
そこを開けたら会議室への扉がある、
そう、
うん、でその給湯会議室は給湯室の向こうですっていう、見たことないようなね、
うん、でしかも何が一番驚きなのかっていうのが、うん、ここ第3会議室まであるんだけど、この給湯室の奥にあるのが第1会議室っていう、う
ん、そうそうそう、まあ、なんでしょうね、その第2会議室第3会議室はその上の階にあるんですけど、多分、
あ
多分ね、ってか上の階にあるんですけ ど、
なるほど、
階段を上るより給湯室を通る方がまだマシだっていうあれなんじゃないですか、
すごいな、
うん、
いやむしろ逆に隣が給湯室っていうのはある意味便利ではあるから、
まあ、ある意味便利ではありますけど、ただ何、うん、ですか、通らないとここに入れないわけですよ、
うん、
逆に言うと給湯室を使う人は割とすぐ近くまで来るっていうことなんですよ、
うん、
そうだからさっきエンディングの最中に後ろの方で物音がしてちょっとドキッとしたんですけど、
うん
うん、この人たちは一体何をやっているんだと思われたんでしょうかね、
でも隣だって演劇やってるぐらいだもん、きっと大丈夫だよ、
まあそうですよね、多分そうだといいですけども、
うん、
うん、はいはいはいはいはい、嬉しそう、超嬉しそうだなお前、
ね、何がいいっていうとね、やっぱね、うん、このねクイーンじゃねえ、スペードがね、
スペードがあ
の全部ね黒猫なのがね、うん、やっぱいいと思う、
うん、
うん、いいよね、何が一番いらないかっていうとね、
うん、
このあクラブかな、さすがに
クラブね、
うん、
うん、主人公ね、
うん、
主人公名前なんだっけこの人、
え京介じゃなかったっけ、
京介か、そうだ、あ京ちゃんって呼ばれてたもんね、うん、そういえばね、うん、
ね、そういえば名前ってほとんど出てこないね、
そうなの、
だって黒猫からだと先輩とか兄さんとか呼ばれるし、
ああ、
あんたって呼ばれるし、
あんた、そうだね、キレのからはあんたって呼ばれるし、
唯一京介氏って呼んでる、
あ、うん、バジーナか、
うん、
で綾瀬は、
綾瀬はお兄さん、
お兄さん、うん、はいはいはい、でもってあのジミコが京ちゃんだから、
うん
うん、なるほどね、確かにあんまり、そう僕もこの放映中何度か名前をさ、この 京介の名前をさ、
うん、
こう出そうと思った瞬間があったんだけど、
うん、
全思い出せなくって全く、
うん、
そうか京介か、
まあ、京介、
うん、確かにあまりその名前で呼ばれてる印象はないな、
うん、
うん、確かに、まあ1話と2話しか見てないけど、
とりあえず全部見てみるといいよ、
はい、
全部見てみるといいよ、
はあ、あまり興味が、
うん、
ないわけではないんだよないわけではないんだけど、なんだろうな、コミックスで読みたい、
コミックスは許さない、
うん、あそうダメ
ダメ
ダメ
ダメ、
あそう
コミックスは許さない、
どういう意味で、
絵柄が、
絵柄がダメか、
絵柄が
ダメか、そうか、うん、それで言われてしまうとな、
そう、
うん、ストーリー的にはでもそこまで大差はないわけでしょ、
でも確か4巻ぐらいまでしかまだ出てない気がする、
あそうなんだ、うん、
漫画で言え、漫画でじゃない、小説で言えばなんか2巻か3巻ぐらいまでしか行ってないんじゃないか
な。あ、アニメではどこまで消化したの？
アニメ5巻ぐらいまで行ってるんじゃないかな、きっと。
そうなんだ、
うん、
2話で1巻分終わり、あれ
2話で1巻分が終わり
だよね、そう、うまいとこで終わったなっていう2話まで見て思ったから、記憶があるから。
ああ
、うん、そうさ、最後があの俺の妹がこんなに可愛いわけがないっつって終わった記憶があるから。
そうそうそう、むしろね1話の一番最初が俺は一番好きだ。
あ、そう、何だっけ、一番最初、
うん、あの俺の妹がこんなに可愛いわけがって寝落ちで、うん、
ああ
寝落ちじゃない、
夢落ち
で終わる。
はいはいはい、なんか なんだろうね、その構成の仕方が、あ、ラノベっぽいっていう、
あ
すごいそういう感じがなんかありましたね。
いやでもね、ラノベっぽいって言ったらね、うん、その先のストーリー展開がねすごいなんかそれっぽいなっていうのはある、うん、なんかジャンプ臭い、
ジャンプ臭い、
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 そうだから、うん、あの分かりやすく言うと、
うん、
1話2話の時に父親が敵としてこのオタクうんぬんの話をやるじゃない。
やりますね。
でその後綾瀬が出てきて、
出てきて、
綾瀬とこの今度オタクうんぬんの話をやってきて、
お
で最後のくらいにあの父親がちょっと手助け的な資料をこう出してくるみたいなのがあって、すごいなんだこのジャンプ展開みたいなのがあった。
おお。はいはいはいはい。綾瀬が出てくるのは何話？アニメで言うと。
綾瀬が出てくるの3話ぐらいじゃないの？
3話。
うん。
はいはいはい。
あれでも待って、これより先にこっちがあるんだっけ？
いや、これは2話だはず。
これの
そのシーンは
4が先なのか。
うん。これこれってさっきからもう
そう、あの、まあ、京介がこう、まあ、DVD のパッケージ持って
そうそう、あの妹をかばう、傷をかばうためにね、その父親にね、
妹を助けるっていうね、そうそう、選択肢を選ぶ、
そうそうそう、そのシーン、そのシーンは2話のはずですよ。
そのシーン2話か、
うん、僕が見てるはずですから。
っていうとやっぱり微妙に順番が変わってるんだな。
変わってるんだ、
うん、黒猫とか1巻で出てくる。
あ、そうなんだ、うん、1巻から、あ、そうなんだ、
うん、
1巻はどういう役回りで出てくる、役回り
変わらない、
もう
変わらない、
はいはい、はい、最初からもう
だから2話で本当にこれがやりたいがためにきっと並び替えたんだろうな、
並び替えたんだろうね、今アニメの構成上、
うん
うん、ああそうなんだね、へえ、勉強になります、
うんうん、すごいアニメが、
そうなの、
アニメがすごい、
アニメがすごいんだ、
アニメがすごい、
アニメがすごいんだ、
いや原作もすごいけど、
うん、
アニメもすごい。
ああそうですか、
またすごいしか言ってない、うん、
このボキャブラリーのこの貧弱さがにじみ出てしまいますが、
じゃあボキャブラリーが貧弱なんじゃなくて、こうなんだろう、言っていいのかな、
何
あのね、うん、小説の3巻だと、
うん、
キリノが、小説、携帯小説を書き始めて、
はいはいはいはい、
で、乗っ取られるっていうか、
はいはい、
パスとかを乗っ取られて、
うん、
こう他人がその小説を書いたってことにして、書籍化になっちゃうっていうような話なんだけど、そこの、その敵、
うん、
まあ、乗っ取った人
が、
その、なんだっけな、イオリフェイト刹那、
はい、
すごい名前だ、
すごい名前ですね、
よくそんな名前をつけたなっていうのがあるでそれなんだけど、
うん、
アニメ版だと普通に書籍化されて、
うん、はいはい、
で、アニメ化されるっていう話になって、
はあはあ、
でしかもその書籍化するにあたっての担当者さんの名前がイオリフェイト刹那で、
あ
で今度その小説云々の話で、原作の方はあのいろいろその創作に関してのピ
はいはいはい、
なんだろう、ピックアップじゃなくてなんだ注目、
うん、
注目でいいや、こう注目して話を作ってるんだけど、うん、アニメは今度あの小説からアニメ化するにあたっての話っていうのでやってるっていうのがあって、はいはいはい、
ああそうなんだ、うん、そこでなるほどね、
いろいろ考えられた作品だったと思う。
そうですか、
うん、
それはでも その改変の仕方はまあ面白いというか、そのメディアに即したあれになってて面白いですね、
うん、
へえ。それが何話ぐらいアニメだと、
何話だろう、7、8話かな、わかんない、そんぐらいじゃないかな、3巻の話だから。
そっか、原作ももう全部読んだの、あなた。
原作全然読んでない。
あらそう。
1巻と3巻しか読んでない。
あらら。思ったより読んでなかった。
そう、うん。もう10巻出てる。
あ、そんな出て
る。10巻まで出てる。
結構出てるね。
そう。だから2期決定してもいいよ。きっとなんかはまたやってくれるよ。
まあそういう話はみじんも聞かないですけどね。うん。アニメやってたの何年前、2年前ぐらい、
アニメやってたの。でも
去年ではないよね、
一昨年ぐらいかな、
一昨年
時間帯としては
秋ぐらいか、
なんかね、去年のあのちょうど窓巻きの最終話うんぬんの話があった頃に、このニコ動の、
うん、
最終回もやってたような気がしなくもない。
あ、
そう、前回適当なこと言っちゃったからさ、今回ちょっといろいろごまかしながら喋ってる。
なんだっけ、あの
リトルバスターズは作曲前田
さんの曲でしたね。
はい、
ね、そうそうそう。まあ別に間違ったら間違ったでいいと思いますけど。
訂正訂正。
なるほどね。
これ入ってるのかな、ちゃんと
入ってるんじゃない、やっぱり。
今入ってなかったらなんかあれだよね、放送事故だよね。
ただの放送事故だよ。ただの放送事故だよ。
うん、
それにしたって放送事故だと思ったけど、にしたって放送事故。
なんか10秒ぐらい無音だったもんね今ね、
うん、いやでも入ってるでしょこれ、隣の声、うん、すごい、うん、まあなんだろう、会議室としてまあこんだけ隣のそのあれが聞こえるのはどうなんだっていうのは。
隣が確か大広間だった
っけ。大広間なんですよね、うん、そうそうそう、大
広間。なんで和室じゃないの。
え、
一番あっちに和室あったじゃん、うん、
あ、和室がいいですか。
和室の方がなんか音響的な意味でいいんじゃない、
うん、あ、じゃあ今度和室を取りましょうか。じゃあ、
わ、
次回は、
次回はお茶じさんで。
で、作れるんじゃないの、なんか、あ、でもまあ、お茶のあれ、
お茶、そこで給湯室で作れる、
うん、作れると思うよ。うん、茶っ葉があるかどうかは微妙だけど、
ああ、
ないこともでもない、あ、でもないか、さすがに茶っ葉までは。じゃあ、お茶をすすりながらの、
うん、
うん、ラジオですね。
はい。
うん、次回はいつやりますか、月曜日ですか。ゴールデンウィークなんだよね、来週ね。
ああ、そうか、そうか、そうか。
すっかり忘れたけど。
うん、でも忙しいよ。
あ、そうなんだ、
うん、
頑張れ。
すげえ忙しい。
そんなに何があんの。
おーおーおーおお、
帰省でもすんの。
おお、
何がどうした。
いや、うんうん、何でもないのさ。今びっくりした。
あ、そう、
うん、
何がどうこうびっくりしたの。
あ、月曜日余裕じゃないけど余裕。
月曜日、あ、ごめん、月曜日無理だ。
はっは
っ
は。
あ、待って、あ、うん、ごめん、月曜日無理だ。
はっはっは、
うん、日曜日。
日曜日
?4日しかねえな、でもそれだと。
別に日曜日でも練習後だから問題はないと思うよ。待って、練習何時まで。
違う、練習は土曜日
だから練習何時まで。
5時。
練習 5?
ああ、この日でも空いてんな。空いてるけどそれこそ3日しかねえぞ。
何が？
え、あ、違う、中2日だよ。
え、何が？
え？
え、だって次の練習28でしょ。
うん、
28の後、
うん、
直後、
中2日だよね。
あ、そういうことか。
中2日で投げられる。
あのね、うん、何が恐ろしいかっていうと、
うん、
中2日しかないんだよ。
うん、そうなんだよ。
メール来るわけねえじゃん。
来るわけないんだよ。そう、今日頑張ってこの後編集して、編集するかどうか入れるか分かんないけど、うん、アップして、
で こっちがまたなんかわけのわからない4行のコメントを入れの、
ね、
うん、
前回はただのしりとりでしたね。
いや違うよ。
え、違うの？
違うよ。
え、嘘。嘘。
ただのしりとりじゃないよ。
嘘。
しりとりに見せかけた、ちゃんと暗号が隠れてるんだよあれ。
やべえ、そこまで分かんなかった。
あはは。
え、これさ、
うん、
暗号の意味もさ、ちょっと気づいた人はこれメール送ってもらいましょうよ。
ああ。
で、正解者にはリスナープレゼントですよ。
何を？
え、なんだろう。なんだろう、神月玄也のサインとか。
え、なんで俺？
サイン色紙とか。あ、じゃあ、旧姓川上もつける。あ、じゃあ、あとメロコさん。
ああ。
うん。そう、メロコ、旧姓川上、神月玄也3人のサイン色紙をリスナープレゼントですよ。
あのね、神月玄也ってサインで書かないんだよ。
え、なんて書くの？
え、いつも上限って書いてる。
ああ、
う
ん。ああ。
そっちの方が楽だし、多分一回書いてあったと思うよ。
え、
演奏会のアンケート。
マジで、うん、それで、
うん、
それ気づかなかったわ。
一番最後に書いてあった気がする。すごい簡単に書けるんで。
そうなんだ、うん、なんていうのかな、しゃれたサインしやがってこの野郎。
こんな感じで すごい簡単に書けちゃうからね。
あ、じゃあもうこのサインが気になる人はこの隠された暗号をまあ送っていただければ。
いらないだろ。いらないだろ。
おまけで旧姓川君とあとメルコさんのサインがつきますから。勝手に言っちゃってるけどね。そう。あとそれからもしかしたらその場にいるいろんな人のサインが適当につくかもしれません、
ね。ああ、
うん。いろいろと、アクナディンさんとかも書いてくれるかもしれ
ない。アクナディンさんぜひ欲しい。
うん。それうちらが欲しいね。どんなサインになるのかね。
そう。
うん、気になります、
ね。あの、サインだけ、ちょっと、厚紙に、
うん、
あの、コピーしたの貼っといて、なんかいつも収録のたびにここら辺の近くのところに
置いとくんです
か。そう、お守りみたいな感じで置いとくっていうのがね、
うん、
いいと思う、
うん、じゃあそんな感じなんだけど、これを聞いてたらアクナディンさんはサインをください、
うん、
聞いてなくてもください、
うん、
じゃあもらいに行きますこ
れ。サイン色紙買っとけば。
サイン色紙を買っておく、
うん、100円で
100均で、ね。うん、あ、なんでね、あのメールをあのくださればサイン色紙をプレゼントという、
はい、
この企画あのやりましょう。
でもさ、
うん、
普通に考えちゃうとさ、
うん、
あれだよね、こう送ってくるのも団員だよね。
まあね。だからもう本当その場で書いてその場で渡す形になるかもしれません。
おお、
エコなんだろう郵便のあれが無駄がない、
うん
うん、
さて何かお話ありますか。
お話ですか。
うん、
うん、特に、うん、いやだから次回いつやるんですかっていう話です。そう、中2日じゃ、
いやいけるだろう。
中2日で登板できますか。
ゲストを呼ぼう。
ゲスト、あ、いいですね、
うん、
そうしますか。じゃあ土曜日の夜は
土曜日に1人だか2人だか3人だか全員だかピックアップして、
そのまま連れてきゃいいんですよね。
そうそう、
うん、いいかもしれませんね。それは
そのままメロコーナーも入れる。
メロコーナー、この日メロコさん来るかな。多分来ない気がするんだよな。
お、惜しい。
もし来たらあの生メロコーナー、
生メロコーナー、
生メロコーナー。
いや、ね、後ろからヤジを飛ばす係で、そう、ヤジを
飛ばす感じでね。いやでもさ、あのすごいと思うんだよ、あの感、その何、その飲み会でさ、うん、このね、こういろんな人がガヤガヤしてる中でさ、
うん、
こうまあなんだろう、その相槌を打つ人、僕相槌を打つ人はまあいるけど、
うん、
それでもそう一人でさ、そうやってラジオっぽくこうやって喋るっていうのはすごいと思いますよ。
うん、
うん
うん、
あのあれはすごいと思います。
うん、
うん、うん。生メロコーナー、もしもメロコさんが来るんだったら、じゃあまああの次回はじゃあその練習後そのまま流れで、
どこで
どこにしますかね。
わからない、
うん、それこそ
近いとこ北新宿、
新大久保とか大久保とかその辺、まあ、新宿
歌舞伎町、
歌舞伎町飲みに行ってその場でやる
ラジオ、
ラジオ、いや今気づいたんだけどさ、よく考えたらそれどっかでやるんだったら機材を持ってかなきゃいけないなって思って、
うん、もっと前から気づいてた、
うん、そう、それはめんどくせえな、だから IC レコーダー1本持ってってなんか後編集にしようかなって思った
。ああ、
うん、
いいね、
後編集はまあいくらでもまあできますから、
いいねいいね、
うん、めんどくさいんだけどそれはすごく、うん、まあまあまあ、でもまあどっか飲み屋でそれこそガイガイやるっていうのもまあ、
うん、
それだったらまあ別にいくらでもできますし、
いくらでもいけるね、
うん、
飲み屋、
うん、
まあいいか、
うん、まあ飲み屋じゃなくてもいいですけど別に、まあ、あの辺だったらいくらでも飯食うところはあるでしょうから、
うん、
だからその流れでラジオやっちゃうっていうのもまあまあまああれじゃないですかね、うん、
よしよし、
そう、その日は多分僕も午後夜は何もなかったはずなので、
うん
うん、じゃあそんな感じでもしかしたらね、あのメロコ、このさっきのメロコーナーレベルにガヤガヤした感じになるかもしれませんね、次回、うん、次回予告
次回予告なんかないの
次回予告
え、なんか次回は、うん、誰がいるのかがわからないからな、
今次回予告、なんだろう、なんか こういうのなんかアドリブでできる能力ねえな自分。
大体次回予告って予告じゃなくなるからね、
うん、そうそうそう、だって知らねえんだもん
次回予告って言っても知らない、もう未来
の次回予告のコーナー作るか
何のために
ええ分かんないなんかこう適当に次回起こることを予言する、
よし
試しに、
次回でしょ、
次回予告、練習後に何だろう何だろうな、
誰かに叫んでもらいたい、
叫んでもらいたい、
うん、
じゃあ
ぜひあの妹がいる人に
俺の妹がこんなに可愛いわけがない、
俺の後輩がこんなに可愛いわけがないって、
それいいですね、それはもうぜひともあの人にしゃべって叫んでおりたいですね、ぜひともあの笑い声のうるさいアクナディンさん、
あれ妹じゃない、いるの弟、あの人
わからない、
あの人弟いるの、
あそうなの、うん、
あの人いるの弟だよ、
そうなんだ、うん、
妹は確かになかった気がする、
まあでも俺の後輩がこんなに可愛いわけがない、
やだよやだよやだよ
土曜日あと誰が来るんだろうな、来そうな人で言うと、うーん、
あいた
アクナディンさん丸ついてるよ、
やったー
やったー、あ、コバッチさんが来ます、
これナディン弟、
ナディン弟あーでも雰囲気はあるね、うん、雰囲気はあるけど、でもちょっとなんていうの、痩せてるというかさ、
うん、あ、うん、そう、
そう
だと思う、
うん、だそれがなんか面白いですね、
これ約2年前の写真、
2年前、
うん、
へ
え、この写真なんだ、
あとこのコバッチさんが来るのでぜひコバッチさんにゲストに来ていただきたいと思いますね、コバッチさんっていう人は面白いんですよ、すごくこう我々のような常人には理解できないセンスを持っているのでね、
そういえばそうだよ、なんかさっきあれだね、
何
なんかなんだっけ、いちいち説明してるって言われてたなギャグ、
ああなたね、うん、そう、私のなりすましアカウントの人にね、
そうそうそう、
うん、ギャグをいちいち説明してる
説明してるんです、うん、
今日はでもしてないんじゃない、そもそもボケを飛ばしてないと思うし、
そうだね、
うん
うん、
うん、説明のしようがなかったと思いますけど説明してください
あの全然入っ ってるから音が出ないよね。
ペットボトルの
そっち出るんじゃない？
ペットボトルホイッスル。おっ、鳴った。説明してください。ああ、めっちゃ CC レモンの匂い飛んできた。
説明された。
いやいやいやいや。
これいつまでやるの？
あ、じゃあもうそろそろ終わりにしましょうか。
はいはい、うん、はい。
はい。あ、もうこんな時間か。
こんな時間ですよ。もう
そろそろ片付け始めないといけない時間です、
ね、そうそうそう、はい、片付け始めて帰んないと、うん、またバス乗り遅れて大変な目にあった。
あ、そうなの、
うん、こう声優寄って、うん、あの電車で帰ろうかなと思って、うん、あでもバスの方が安いしバス一応時間見るかって思ったら、うん、こう行った5分後であ そのまま直で行ってれば行けた。
声優に寄らなければね。
うん、うん、そう、うん、悔しいな。
じゃあ今日は声優に寄らなければいいんです。
はい、
うん、じゃあそんな感じで、じゃあ次回はガヤガヤします。
次回俺の後輩がこんなに可愛いわけがない